吉川先生、マイクを
持って持って。
はい、聞こえますか？大丈夫ですか？開いてください。はい。
開いて
ください。はい、そうです。
あ、開いてる。
はい、はい。はい。では、はい。お祈りをして、始めたいと思います。はい。ハレルヤ、天皇お父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹共に集い、あなたに賛美を捧げ、またこれから御言葉を通して、またメッセージを通して、私たちを養ってくださることを覚えてありがとうございます。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
失
礼いたします。はい、ではですね、はい、今日はですね、弟子の資質と謙遜と忠実についてお話していきたいと思います。先月はですね、ヨセフの生涯から未来志向についてお話ししました。覚えておられるでしょうか。ですね、彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、ヨセフが夢を見てそれを兄弟たちに告げると兄弟たちはますます彼を憎んだとあります。先生、これ動かせますか？私は、はい、大丈夫ですね。はい、いいです、はい、ではですね、皆さんと一緒にですね、創世記39章の19から23を読みたいと思います。今日の聖書朗読者は小西直美姉妹です。では、はい、よろしいですか。
はい、主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の主人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
はい、ありがとうございます。多くの困難にあってもですね、ヨセフはそこで謙遜で忠実に仕えました。周りの人や上司たちの信頼を得て、最後はエジプトの総理大臣にまで上り詰めたのでした。ヨセフは謙遜な人でした。ではですね、今日のタイトルはですね、謙遜と忠実ですけども、謙遜といえば地上の誰よりも 謙遜であったと言われた人は誰でしょうか。まあね、ちょっと修法を見てる人はもう答えがかもしれないけど、はい、いいですよ、誰でしょうか。
イエス
様。ああ、そうですけど、はい、じゃあ人間では誰でしょうか。今私ヒントを言いました。修法を見たら答えが載ってます。いいですか、誰か。はい、どうぞ。はい、はい、そうですね、はい。はい、じゃあ一緒に民数記、12章の3節、ね、はい、では小西島読んでください。
さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。
はいですね、誰にも勝って謙遜であったとあります。モーセの姉ミリアムとですね、兄アロンはモーセだけでなく主は私たちと共に話されたのに、なぜあなただけが指導者になっているのかとモーセを批判しました。しかしその時主ご自身が彼らに語られました。あなたが預言者であれば、私は幻や夢に、幻や夢の中であなたに語る。しかしモーセとはそうではない、彼は最も忠実なものであるとあります。神様ご自身がですね、モーセは忠実なものだと認めておられます。彼とは私ですね、神様は口と口で語り明らかに語る。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去っていかれたとあります、ね、はい。そしてミリアムはどうなったでしょうか。まあ、前見たら分かりますけども、モーセをですね批判した非難した姉ミリアムはツァーラトに侵されます。モーセは忠実で謙遜な人で常に上主を仰ぎ見ていると主ご自身が認められました。私たちも謙遜であり主を仰ぎ見るものでありたいと思います。でもう一箇所聖書を読みたいと思います。コロサイ書 3-1 から2。では小西島読んでください。
あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あ、1から2です。1ですね。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。
はい、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいとありました。謙遜である秘訣は上を仰ぎ見ること、天にあるものを思うことです。アロンですね、ミリアムと一緒にモーセを批判した兄、モーセの兄アロンは兄でありながら兄であり、また無口なモーセの代弁者として神様に立てられた人です。しかし彼はですね、たびたび主の声ではなく民衆の声やミリアムの声に聞き従い罪を犯しました。誰の声を聞くかも大切なことです。私たちは日頃誰の声を聞いているでしょうか。あの隣の人がみんながそう言ってるからとかですね、また自分自身の声を聞いているのでしょうか。 大衆や自分の声に聞き従うのはやめましょう。神様を仰いで神様の声を聞いていきたいと願います。はい、ちょっと野球の話になりますが、まだ WBC の熱が冷めないのかですね。はい、栗山監督、今回大変有名になりましたが、彼のは信じる采配と言われています。皆さんもご存知のように、村上宗隆選手ですね、日本野球で22年 MVP になった選手ですが、 WBC では全く打てませんでした。それでも栗山監督は戦力外にしませんでした。外しませんでした。1ラウンド4試合中ヒットわずかに、不振で苦しみました。それでも監督は彼を信じ、スタメンでの起用を続けました。メキシコ戦でも3回三振したけど、もう胸に任せた、思いっきり行ってこいと言って励ましました。その時村上選手はどうだったでしょうか。皆さんご存知ですね。どうでした、三振しましたか。あんまり返しないですね、はい、タイムリーサヨナラヒットを打ったのですね。そのために日本チームは勝つことができました。で、大事なことはですね、なぜ栗山監督は不振なですね、絶好調じゃないんです、不振だった村上選手を信じ続けることができたのでしょうか、ね、皆さんどう思われますか。これは監督曰く、村上はメキシコでも3回三振した、ね、不振でした。しかし彼はベンチに帰ったらすぐ応援を始めた、声を出して仲間を励ました。彼のチームに対する思い、姿勢を考えると、神様が彼を守ってくれると思えた。よく考えた上で神様に尋ねると、胸が、村上選手ですね、イメージに思い浮かんできた。誰を起用しようかと思った時にですね、村上選手の姿がここに思い浮かんだそうです。彼はクリスチャンではないと思いますが、監督の言葉に神様がよく出てきます。自分より偉大な存在、権威者を認めてそれに聞き従う姿勢は素晴らしいと思いました。最も貴重な資質は謙遜とも言われています。監督は選手を伸ばすためには何ができるのだろうかと常に考えているそうです。日常生活で人のために何ができるかを考え、神様に問い従う生活はまさに私たちクリスチャンの生き方です。ここからまた学ぶことがあると思います。さあ、もう一つ野球からですけども、世界一の野球選手となった大谷翔平選手ですね。彼はもうまさにヒーローです。しかし彼も自分のためではなくチームのためにプレーしました。人の賞賛を受けるためのスタンドプレーはしませんでした。ある時は全員の意表をついたバントをしました。それもチームのためでした。また彼はこう考えました。ここで一本ホームランを打てば同点、しかし相手のピッチャーもホームランになるような球は投げないだろう、ね、敬遠するだろう、ここはとにかく出塁することを考えよう、そしてあとは仲間に任せると言ってヒットを打ちました。自分がですね、ホームランを打って逆光を浴びることではなく、自分がとにかくできることをして 最善をして、そしてあとは仲間を信じて任せるという姿勢です。そして彼は実際に出塁して仲間たちを鼓舞しました。左がこの写真ですね。自分は打ったからさあそれに続けと、で鼓舞してるんです。仲間に委ねています。そしてまたそれに仲間も応えました。その結果が優勝でした。今日本のスポーツ界はすごく前進しています。サッカーも野球もチームプレーです。私たち教会のメンバーもチームプレーで前進します。一人だけの歩みではありません。チームの中でいかに個人が生かされチームのために働くことができるか。チームで一番困ることはわがまま自己中心です。 WBC でも監督や選手たちが自分のために采配しプレーしたら優勝はできなかったでしょう。互いに信頼関係を築き相手を信じて良いところを見出し励ましながら信仰生活を歩んでいきたいと思います。一人で信仰生活を全うすることはできません。ではですね、ヘブル書を読んでグループタイムを持ちたいと思います。ヘブル書10章の23から25を読んでください。
約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、蚊の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。
はい、ありがとうございます。希望を告白しましょうとですね、互いに進め合いましょう、愛と善行を促し合いましょう、注意し合いましょう、励まし合いましょうとありますね。そして最後に蚊の日が近づいているからますますそうしましょうと勧められています。では今からですね、グループタイムを持ちたいと思いますが、質問が2つあります。1番目、ね、今今日謙遜と忠実な人ということで学んでいますが、謙遜また忠実とは具体的にどういうことでしょう、ね、具体的にどういうことか話し合ってください。また2番目のですね、私たちは個人プレーではありませんよ、一人だけで信仰を守っていくことはできません、ね、仲間と一緒に信仰を守っていくのですということですね。ではチームとして結ばれるとはどうしたらいいでしょうか、ね、良いチームになるのはどうしたらいいでしょうか。はい、この2点についてお話をしていただきます。で、祈りで始め祈りで終わってください。時間はですね、20分間11時30分までです。はい、ではスタートしてください。これはこのまま置いときますので、はい、まあ、チームとして協力し合えるにはでいいです。難しければ、はい、協力しチームとして協力し合うにはどうしたらいいですかでいいです、はい、ではちょっとグループができてないところは、そこはここいいですかね。あ、はい、大鶴兄弟は西川さんも一緒にいいですか。はい、そこ3人ですね、はい、ちょっと椅子を変えます、はい、で、あの小西、はい、感謝します。はい、ですね、まあ、謙遜忠実とはまたチームとして結ばれる協力するにはということでお話ししてもらいました。はい、ですね、まあ、ヘブル書ですね、ヘブル書には 希望を告白します。愛と善行を促します。注意し合います。励まし合いますと書いてありました。そして後半にですね、蚊の日が近づいているとありました。蚊の日とは何でしょうか。今ですね、中国では宗教の中国化ということが行われています。つまりキリスト教への圧力ですが大きくなっています。以前からありましたけれども、具体的には十字架を焼いたり、取り外したり、またもっとひどいのはですね、教会堂そのものを取り壊したりしています。また残った街道内ではですね、イエス様の絵の代わりに習近平の写真を飾る、もうねありそれと共産党の歌を歌うということを強要しているそうですね。浙江省、なんか中国に行かれた方ご存知の方もおられるでしょうか。浙江省の温州という市はですね、東方のエルサレムと呼ばれ、クリスチャンがとても多いところだそうです。そしてそこから迫害が始められています。中国には5つの公認宗教があるそうです。仏教ですね、道教、イスラム教とキリスト教がカトリックとプロテスタントですね。その中で政府が脅威としているのがキリスト教です。どうしてでしょうか。平等を歌うということですね。はいはい、はい、そうですね、はい、実はですね、信者の数、クリスチャンがですね急増しているそうです。それともう一つはキリスト教ですね、クリスチャンの影響力が強いということ、この2点ですね。ちなみに2022年はクリスチャン人口が9670万人いたそうで、共産党員の数に匹敵しているそうです。で、試算によると2030年にはクリスチャン人口が中国のですね3億になるということです。またその他に影響力としては、まあ先ほども言われましたように民主化ですねの精神的後ろ盾になっています。アパルトヘイト等変革の、まあ、民主化の変革ですね、背後にはいつもキリスト教会、またキリスト教徒がいました。まあ、そういうことで中国の政府は、まあ、クリスチャンをちょっとですね苦々しく思っているということだと思いますが、はい。でですね、この迫害は中国だけに収まらず、香港においてもですね、皆さんご存知のように2020年国家安全維持法が施行され、礼拝には共産党員が来て監視をし、牧師の話が記録されています。そしてその内容をチェックされるんですね。信仰の自由が奪われ、国外に避難する人たちが多くいます。実はここの、ね、香港から宣教師が送られてます。ベン先生の教会のマイケルの家族も、まあ、イギリスに行ったそうですし、多くの人たちがイギリスとかですね西洋諸国に移住しています。まあ、移住できる人は幸いですね。でもできない、もう仕方なくいる人はそういう迫害家の中に居続けなければならないのです。日本は幸い民主主義国家であり、信仰の自由が認められています。本当に感謝だと思います。しかしその一方で背筋主義ですね、個人主義による信仰の純粋が失われています。サタンはあらゆる手を用いて福音が前進するのを妨げているのです。一箇所聖書を読みます。ヤコブ書です。では読んでください。 あ、なか、あ、よし、なかった。あ、ごめんなさい。じゃあいいです、いいです。はい。書いてなかったら、じゃあ皆さん、ここに前にありますから、一緒に読みたいと思います。3、はい。ですから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなた方から逃げ去ります。そうですね。今、サタンはあらゆる手を尽くしてですね、クリスチャンを、またクリスチャンにならないように働いているのです。迫害が、しかし、迫害が激しくなる一方で、神様の御臨在も強く表されています。残念ながらそれは日本ではありません。では、これもう一回、もう一つですね、一緒に読みたいと思います。黙示録3章の16節、前に出てますので一緒に読みましょう。3、はい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そうですね。はい、黙示録にですね、7つの教会があります。日本教会は黙示録のラオデキア教会の状態ですね、はい。私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもなく生ぬるいと言われています。だから神様の口から吐き出そうと言われているんですね。またさらに、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいとあります。日本は自由です。でも自由がゆえにですね、本当生ぬるくなっていると神様は言っておられます。目が見えるようになるとは、霊的なことが分かるようになること、聖書の語ることを事実と受け止めることです。主の口から吐き出されないように熱心に悔い改めましょう。聖書の言葉をそのまま信じましょう。一方でですね、迫害が激しくなってきています。その一方で聖霊様の強い御臨在が表されてもいます。今まで何度も何度もリバイバルと言われたことが起こってきました。そして私たちはそれを求めてもいます。はい、現在起きているですね、聖霊様の強い御臨在がここです。すいません、はい。それはですね、これはですね、アメリカです。アメリカのケンタッキー州アズベリー大学で起こりました。今年の2月8日チャペル礼拝からそれは始まりました。そこには言葉にできない平安があり、多くの学生が集まってきました。そこでは穏やかな、また静かな礼拝が続いていました。希望と喜びと平安が混じり合い、力強さがそこにありました。聖霊様が紛れもなく力強く優しく働いておられました。その礼拝ですね、私たちは、リバイバル礼拝とも読みますが、今年の2月23日に終了しました。でもそれは聖霊様の強い臨在がなくなったということではなく、一箇所にとどまらずアメリカ全地に影響を与え始めています。またその影響がですね、日本にまで及ぶことを私たちは願っています。その特徴は徹底的な減り下り、今いる場所で減り下り、主に信頼し、 また主のために生きことこそ、生きていくことこそ、真の聖霊の満たしなのです。その満たしを受けるために、私たちはまず悔い改めなさいと言われています。そしてへりくだり、また忠実に歩みなさいと主は語っておられます。冷たくも熱くもなく、生ぬるい信仰を悔い改めて主の前にへりくだりましょう。そして謙遜になって、また忠実な歩みをしていきたいと思います。そこに聖霊様が御臨在を豊かに表してくださいます。それを期待して歩んでいきたいと思います。では最後にお祈りいたします。ハレルヤ、天皇とおさま、感謝いたします。今日は弟子の資質として謙遜であり忠実であることを学びました。モーセはこの地上で誰よりも謙遜であった、また誰よりも忠実であったと主ご自身が認めておられます。そのように私たちも主に認められることができますように、本当にへりくだり謙遜になり忠実なものとなりたいと願います。そのために本当にあなた様が日々共にいて私たちを導いてくださり、またチームとしての教会、兄弟姉妹との交わりによってその歩ませてくださいますことを信じて感謝いたします。すべての栄光を主にお返しして、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。に感謝します。では牧師先生とお代わりしますが、はい、ちょっといいです。はい、すいません。はい、その前にちょっと私が一つ忘れたので、お帰りする前にですね、恵美兄弟が